時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日は先生は何かしらヒーローなのか何なのかと言いますか、すごくこうぴったりとした、もうかっこいいこうヒーロースーツのような格好でございますけれど、はい、それはバットマンのなんか絵に見えるんですけど。
そうなんですよ、バットマンリターンズの時のですね、はい、まあ、レプリカもののインナーコンプレッションというスーツを今着ております。
これはスポーツウェアなんですか。
そうなんです、あのトレーニングするときにね、着てトレーニングするんですけど、うん、はい、
今日もトレーニングだったんですか。
違うんです、今日はあの、はい、イベントでした。久留米でですね、ドクターブンブンっていう、まあ、大きなイベントが、うん、まあ、子供さんたちだけでも、まあ、2000名以上ぐらいは、うん、来ていたと思うんですけれども、まあ、そこのドクターブンブンというのが今年で4回目だったんですけれども、はい、初めて、スポーツブンブンというスポーツのコンテンツを入れて、はい、小学校児童の方々を、まあ、中心にですね、うん、保護者の方も、入っていただきまして、うん、将来スポーツに関わるお仕事で、うん、ご飯食べていくためにどんなことを今体験したらいいの、学んだらいいのみたいなですね、まあ、そういうくくりで、授業を組み立てさせていただきまして、まあ、それの、まあ、私監修役ということで、はい、久留米に行ってたんですけれども、東町公園でですね、まあ、到着したのも朝8時なんですけれども、カンパケで4時半、それまでずっと、まあ、ぶっ通しイベントを、はい、まあ、準備からやっておりまして、はい、私自身、授業で4時間喋っておりましたね。はい、
4時間ということはそのコマ数が4個あったというようなそんなイメージですか。
30分みたいな感じで、まあ、小学生でしかも外ですから、あんまり長いやつだと、ね、熱中症とかになっちゃいけないん で、うんうん、で子供たちの、まあ、一つの単位として、まあ、30分の枠でこう、うん、組んでやってたんですけれども、まあ、私は出ずっぱりなので結局ずっと外にいるわけで、気がついたらお前大丈夫かみたいなねもう声もちょっと枯れちゃって大変でした。
いやでも結構今日は天気も良かったですし、
いや助かりましたね。まあ一番良かったのは、まあ天気が良かったこと、それから風が吹かなかったっていうのがすごく良かったですね。
なるほどですね、はい、授業ってどんな授業
を。私が担当したのはですね、今日この授業に参加すれば走るのが速くなっちゃうぞみたいなね、スピードトレーニングとかですね、まあ、その理論と実技ということで、そしたらもういっぱい参加していただきましたね。
子供たちがもうじゃあこういう姿勢でこういうトレーニングしたらこんなに走れるよというのをその場で体感するとか。
そうなんです、はい、で、みんな真剣にね、取り組んでもらいました。もうみんな本当集中力ありましたね。
そうなんですね、はい、まあ、アスリートになるためにということで、まあ、普段からスポーツをやっている子供さんたちも多かったですか。
そうです、スポーツをやってある方もしかもですね複数やってる、一人で、まあ、例えばその空手、野球、サッカーやってますとか、水泳と陸上やってますとかですね、もう本当なんかいろんなスポーツにこう携わってる方々が多かったですよ。
じゃあもう基本的に運動の、まあ、基礎能力が高いお子さんたちが結構多かったという感じでしょうか。
という、まあ、予想で、まあ、言ったんですけれども、まあ、やっぱり、いろんなテーマがあってですね、例えばその、例えば体が硬いだとか、まあ、その体幹が弱いとかですね、あるいはその走るのが遅いとか、まあ、そういうのがあったわけです。でその中で、まあ、いろんな先生方を、まあ、コーディネートさせていただきましたので、はいはい、それぞれの、まあ、持ち味を、まあ、発揮していただくような、まあ、授業をやっていただく中で私はスピードを上げると。なぜ速く走れる人がいるのに同じことやってるのに僕は速くないのかなとかね、理由がちゃんとあるんですね。
それはもう多くのお子さんたち保護者の方が聞きたいコンテンツじゃないかと思うんですけどね。いや
そうそうそう、もうね、お孫さんだと思うんですけれども、もうおばあちゃん、お父さん、お母さんで子供さんみたいな感じで、3世代で今参加されたりとかしてですね、はい、もうおばあちゃんまでやるのみたいなね、もう盛り上がりましたね。
そうですか、まあ、本当にそうやってこう将来のこととかも含めてですね、まあ、保護者の方も含めてそういう、こう運動のノウハウとか、知識とかに触れるのはいい機会ですよね。
そうです、もう学校で習わないからですね、一生懸命頑張れとか、俺はもっと早く走れって、だからどうやったら走れるのっていうことが聞きたいはずなんですけれども、これは教えてもらえないんですよ。
なるほど ですね、は
い、なぜかというと知らないからですね。
そうですよね、まあ、じゃあ今後もこういう機会は増えていく感じですか。
そうですね、もう来年はもう12月3日ちょっと寒い時期になるんですけども、公演がねもうイベントでずっと埋まっちゃってるから12月3日しか開かないということなんですけども、来年も決まっておりますし、まあ、今日参加された、ご家族からもですね、どこで先生の授業を受けれるんですかとかいう声もかけていただきましたし、はい、関心は持っていただいたと思いますね。
そうですね、はい、良いこう機会になりましたね。
そうですね、
はいはい、さあということでこの番組ではですね、こういった森部先生の運動メソッドのほか、あ、いろいろなですね、栄養のお話ですとか、心のお話、そしてお仕事の話、いろんなコンテンツをお届けしております。また後日も聞いていただけますように、 Facebook をなさっている方に、福岡町家の森部塾の Facebook ページいいねをお願いしております。そうしますと放送のアーカイブをタイムラインに、貼り付けております。そちらからですね後日も聞いていただけますよと、またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページでも放送アーカイブお聞きいただけるようにしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部塾。この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムでございます。さあ先週までは、
腸腰筋群
をですね、はい、やっておりました。いやおかげさまで1週間に続く 筋肉痛、
うん、
久しぶりにもがきましたけれどもですね、はい、それと同時にですね、やっぱりその腸腰筋をやっぱ鍛えると非常になんか自分のこうタッチ姿勢とかですね、僕サーフィンをやるんですけれども、サーフィンの時のこうちょっと踏ん張りとかもなんか良くなったような気もしないでもないなみたいな。
ああいいですね。でもそういうか体感がね、はい、あるとちょっとこうおっと思ったらまたやろうと思うじゃないですかね。
そうなんですよ、はい、ステーンってなってたところがですね、ちょっとグッと踏ん張れた。
おー、よかったですね。
さあ、そんなわけで、いろんな部位をやってる中で、そういえばこの部位あんまり話してないなというのをちょっとピックアップしてたんですけれども、うん、今日はですね、大腿四頭筋。ここを取り上げてみたいと思います。うん、先生、大腿四頭筋、うん。これってどの部分でしょうか。
まあ、大腿やね。大丈夫ですか。
いやいや、もう。先生もそういうこと言うんですね。
まあ、言ってほしくなかったからね。
いや、そんな顔してないですけど。大体なところですよね。はい。
もう太ももですね。
太もも。
はい。膝の上にある筋肉ですけれども、はい、膝の関節を、はい、まあ、伸展といって伸ばす筋肉ですね。
大体四頭筋、四、うん、が4という数字になってますけれども、はい、やっぱここには4つの筋肉があるんですか。
そうです。頭が4つあるんですね。
ほうほうほう、
まあ、クアドリセプスって言うんですけれども、まあ、膝のところにですね、
はい、
まあ、底四部って言ってその終わりの部分がまあついてて、はい、まあ、脛骨っていうあのすねの骨の上のところにこうくっついてるんですけど、そこからこう頭が4つこう分かれてですね、はい、筋肉があると、はい、上腕二頭筋だったらこう2つあるわけなんですけど、それがまあ4つあるので、まあ、大きい筋肉なんですね。
なるほどですね、はい、でここは今まであまりですね話題に上ってきてなかったんですけれども、なんでなんですかね。
太ももですか。まあ、どっちかっていうと、
はい、
まあ、たまたまその時のまあゲストの方が例えば女性であったとすると、
は
ははどっちかというとこう皆さん太ももは細くしたいとかいうふうにおっしゃりますので、
はいはい、
太ももを鍛えるとですね、やっぱ太ももは太くなりますからね、
うん、
普通に考えたら、だから上がってなかったのかなとかいうふうに思うんですけ ど、でもこれとっても大事な筋肉なんですよね、
うん、どういうふうに大事なんですか。
まずですね、
はい、
年取って膝が痛いとかいう人は、うん、もう例外なくここの筋肉が弱ってますので。
そうなんですか。
はい、
ほう、
で膝のお皿が目立つような状態になってますね。
というのはどういうことですか。膝のお皿が目立つようになる、う
ん、立った状態の時にですね、はい、要はそのまあ骸骨の模型みたいな状態な足になってくるわけです、はい、
ええ、
若い時だとこう太ももの筋肉がバンと張ってるじゃないですか。で僕はとても素晴らしいと思うんですけれども、なぜかですね皆さん足は細くしたいとかいうふうに、まあ、特に女性の方はね、まあ、そういう方が多いんですけれども、
うん、
あんまり細くんだもん気持ち悪いんじゃないのっていうふうに思ったりもするんですけど、まあ、ここはですねやっぱりまあしっかり筋肉をつけておかないと、うん、体 関節で全部体重を支えなきゃいけなくなっちゃうんで、うんうん、まあ、やっぱり負担は大きくなりますよね。
なるほど、うん、じゃあこの大腿四頭筋を鍛えることで膝が痛い方は膝の痛みが和らぐということもあるんですか。
うん、動いていくときにですね、まあ、例えばその段差があるところを降りたりとか、はい、上がったりとかするときとかに膝関節の曲げ伸ばしっていう動作が起きるんですけれども、はい、その時にですねこの筋肉が弱いと関節の中でその骨と骨が軟骨が薄くなってくるとですね、はい、ゴリゴリってこう擦れてしまったりとかすることが出てくるわけですね、はいはい、どんどん削れていきますんでこれはもうまずいと、
うん、
はい、ところがこの筋肉が強いとですね、うん、関節に負担をかける前にその負荷がかかった時点例えばこう、はい、膝が曲がって体重が乗った瞬間にピンってこう、
はい、
反射で身長反射っていうのが起きまして、はい、膝関節を伸ばそうとする働きが働くんですね、
ほう、
はい、なので重みが全部関節にかかってしまう前に止まって隙間を保ってくれるわけです、はい、だから痛くならない。
なるほど、うん、それも絶対必要な筋肉になりますね。
そうなんです、転倒の予防にもつながりますし、はい、歩く、歩行速度とかを速くすることにもつながってきますね、
うんうん、なるほどですね。でやっぱり大きな筋肉ですからここを鍛えることで代謝のアップもも
ちろんです、はい、エネルギー消費は大きいですよ。
なるほどですね。じゃあ早速ですねその大腿四頭筋を鍛えるための、はいはい、トレーニングをちょっと伺っていきたいと思います。
これはですね、最もポピュラーな種目っていうのはもうスクワットでございます。
スクワットですか、はい、
ひたすら立ったり座ったり膝の曲げ伸ばしをやってればですね、誰だって強化できるわけですね。
なるほどですね、
はい、初めてやるとですね本当にやったことがない人はまあ10回でももしかしたらきついかもしれない、
はいはいはいはい、
ところがですね、休みながらでもいいよっていうとまあ誰でも10回ぐらいはできるわけですね、
はい、
で10回できたらどうするの、20回やってみようみたいなね、
30
回だってこう増やしていくと、1000回はできるようになります。
なるほど、1000回ですか。
やってみました私もですね、かつてこれは高校1年生の時かな
高校1年生の時に1000回スクワット、
はい、やってみました。
いや
できるかなみたいな感じですね。
あ、もうやっぱその頃から
大変でしたね
大変、どのくらいの時間かかったんですか。
いやもうやっぱですね初めてやった時は、はい、もうわけわかんなくなりますね、
はい、そうで
しょうね、わなわなしてきて、その時間的な感覚もわかんないじゃない、どのぐらいかかるかもわからないので 1,2 みたいな感じでやっててですね、なんかもう気がついたら水たまりができてるわけですね、床に、
はいはい、
もうポタポタなって、まあ、汗ですよ、
はい、
うわーってなりながらもこう膝もですね生まれたての小鹿みたいにこうわなわなしてきてるわけですところがですね負けず嫌いだったので、はい、クソとか思ってやってるわけですよ、
はい、
そしたらですね、うん、だんだん足の裏が痛くなってくるんですね。
へ
ー、足の裏が
ほう、
もう指でこうまあ、床をこうぐっとこう掴んでるみたいな感覚になるんですよ、
はいはいはい、
もうふらつくのを止めるために必死になってですね、で足の裏のまあ測定筋というところも収縮させてるわけなんですけど、これがもうやたらと痛くなって、足の裏からなんか五寸釘で刺したみたいな痛みが上がってくる、うわーとか言いながら、いやでもあとちょっと頑張れ俺行けみたいな感じでこうやってたら、はい、まあ、だんだんこうできるようになってきて、はい、でまああれでも30分はかかってますね、はい、でそれぐらいからなんかもう感覚分かんなくなって、はい、とりあえず回数しかもう分かんないんですよ、
はい、
993 994みたいな感じで、で1000回終わった時にはですね、はい、足はそこのままで、はい、そのままバタンと前のめりに行ってしまいましたね。
へ、
はい、で問題はその後ですよ、
は
あ、1000回はできたんだけど、
はい、
次の日からですね、はい、もう膝が曲がんないですね、痛くてしゃがめないです。もうトイレに行くときも大変で、うおー痛いみたいな、これ2週間続いて、
2週間も
僕はですね、
あ、ちょっとそれ筋肉痛じゃなくてちょっとやっぱりこういきなりやったんで膝も痛めちゃった感じだったんですか。
いやもう膝も体も痛めて
ます
ね、やりすぎです。
なるほど、
まあ、その次に腹筋旋回っていうのやったんですけどね、
はい、それも
旋回、これもまた2週間笑えませんでしたね、痛くて
それも高校時代ですか。
はい、経験しました。
やってますね、
はい、だからそれを知ったから喋れるわけですね。
なるほどですね、はい、やってるから喋れるというところもあるかもしれません、うん、まあ、でも今スクワットの話が出ましたけれども、今までですね結構スクワット、正しいスクワットをすることで結構お尻とかですね、
はい、
そのハムストリング、うん、あちらの方に効かせるというのが結構僕たちイメージがあったんですね、
はい、
あまり大腿四頭筋に効かせるよりは お尻、ハムストリングお尻だっていうイメージだったんですけど、これは今のお話だと同時に大腿四頭筋にも効いてるよっていう解釈でよろしいんでしょうか。それともあるこうポーズとか角度とかを変えることでより大腿四頭筋の方にアプローチすることができるということなんでしょうか。
まずですね、
はい、
一つの種目で、
はい、
ここだけっていうトレーニング種目、その鍛え方としてはですね、単関節運動って言って関節をいくつか複合的に本来は動かして日常生活動作とかスポーツ動作ってやってるんですけれども、はい、トレーニングの時だけはですね一箇所だけの関節を動かしてトレーニングするとかいうことも可能なんですね、
はい、
負荷のかけ方としては、うん、例えば椅子に座った状態で膝をこうグッと伸ばすと膝しか動いてないじゃないですか、
はい、
でも立った状態で立ったり座ったりしてる時っていうのは足首も膝関節も股関節も動いてますね、
うん、
だから当然複合的に複数の関節が動いているときはたくさんの筋肉を動員しているので大きな力を出すことができるんですけど、単関節運動の場合はその使っている筋群が少ないので、集中してできる反面逆に大きな力を出すことができないという特徴があります。で、今まではですねヒップアップしたいとか、うん、なんかこうお尻と太ももの境目がわからないとかですね、そこちょっとなんとか形よくしたいとかいうのがあったんで、はい、あえてお尻に効くような感じでですね、本当にスポーツ動作にも役に立つんですけれども正しいスクワットの話をしてきたんですけれども、はい、それをですね、発展させまして、
はい、
というか負荷を大きくするわけです、
うんうんうん、
はい、同じフォームで構わないので、どんどん負荷を上げていくとですね、もう嫌でも太ももにも効いちゃうと、
なるほど
ですね、いう感じです、
は
い、負荷をちょっと犠牲にするんであれば、はい、僕はあんまり進めないんですけど、うん、膝を少し前に出してスクワットをすると太ももの前に効きますね。
なるほどですね、はい、ありがとうございます。今そのスクワットの形とただ座って足を上げるっていうところで言いますと、ただ座って足を上げるというのは器具を使っての大腿四頭筋に効かすマシンありますね、なんて言うんでしたっけ、
レッグエクステンションというマシンですね。
レッグエクステンション、
はい、
あれはまさにもう足のその、
そうです、重りを引っ掛けてね、
そうですね、やるやつ
で、これが例えばジムとかに行かなかったとしても、
はい、
例えば、スポーツ店とかに行ったら、比較的安く売ってますけど、足首に巻くアンクルウェイトっていうのがありますんで、
はい、
そういうのを足首に巻いてですね、膝をこう伸ばせば、当然太ももに効きますし、例えば太ももが大事だということは分かったけど、それでもなんか無駄に太くはしたくないとかいう方の場合は、
はい、
その曲げ伸ばしをせずに伸ばしたまま上げる、重りをつけた状態で、これはきついですよ、
伸ばしたまま上げる、
これはかなりきつい。
なるほどですね、
なかなか上がらない。
ぜひ膝の痛みを抱えている方、そしてまた走るとかいうこととか、スポーツ関係で、パフォーマンス上げたい方もこの大腿四頭筋、注目していただきたいですね、
はい。
そしてさっきもお話あったんですけど、ある程度そんなに簡単に太くなりませんので、女性の方にもぜひねここも鍛えていただきたいですよね。
そうですね、スクワットはもうぜひやっていただきたいですね、まず筋肉がついていくとですね、
はい、
代謝が上がりますので、でしかも動かしている部分にあんまり贅肉がつかないんですよ、贅肉はね、
はいはい、
筋肉がつくけど、でそうするとタプタプしてこうなんかこう太ももつかんだ時にめっちゃつかめますみたいな人の場合は、はい、そこに筋肉がつくことによってそのついてるその皮下脂肪とかは減っていきますので、ちょうどいいぐらいのところで頃合いを見計らえば済む話じゃないのってことなんですね。
やりすぎなければいいっていう
ことですね。みんなですねやらないでいい理由ばっか考えるんですね大っ嫌いなんですけどね。
なるほど、ぜひやっていただきたいと思います。ということで本日は大腿四頭筋のお話させていただきました。ではここで一曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではですねレイルステレオで走り出す。